こんにちは、遠藤和樹です。秋山条件次の経営者のマインドサプリ。秋山先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、ということで今日も行きたいと思いますが、月に一度ね、やっているアカデミアの、今日はダイジェスト編をね、2月行ったアカデミアのダイジェスト編をやりたいと思いますが。
はい、2月のアカデミアのテーマは、成果を生む経営者の思考術ということだったんですが、まあ、問題解決についてやったんですね。
問題解決ですね。なかなか、はい、コンサルティング領域っぽいようなテーマを今回はね、扱われたんですね。
で、そもそもコーチング、私がやってるコーチングっていうのは、基本になるのは目標達成支援ですので。
いや、この辺改めてね、最近話してくださってますけど、その定義がね、曖昧になってきてるんでね、業界としても。わかりやすいですね。コーチングは目標達成支援。
はい、ということは、まあ、顧客は問題を解決したいわけですよ。
確かに。
で、問題を解決したいというよりも、本当はね、問題を解決することによって現実を変えたいわけですよね。
はいはいはい。
それをじゃあ私が支援をしていくときにってことは、顧客の問題解決を支援するってことになりますので、
うん。
その時に使ってるのは私はインサイドアウトアプローチというのを使っていて、
うんうんうん。
目の前に問題が現れたと。じゃあ解決策はってすぐ解決策を考えるんではなくて、一旦自分の内面に深く入り込んで、マインドと向き合った上で目の前の問題解決に当たるというアプローチ方法を使って支援をしていますと。
火がついた、
うん、
水をかけて消そうではなくて、
うん、
火がついた、この火は何なのか、なぜついたのかみたいなところ。
火だとまずくない
か。とりあえず消せって。でも極端に言うと、その火をすぐ消さないってことですよね。一旦マインドに、
事業の問題のね、
うんうん、
つまりそうすると対処対応になってしまう場合がありますよねと。
なるほど。
まあ、そういうアプローチ方法をやってるんですね、
うんうんうん、
その時に、まず内面なので内側に入って、まあ、マインドセットして、そしてその後にしっかりと現実の問題に対して解決していこうということなんです、
うんうんうん、
ただここで落ちりがちなのが、そのマインドセットをする内側のステートが変わるんですよ。ガガガってなるんですよ。なんかこうスーパーサイヤ人みたいになっちゃう人もいる、
うん、
そうするとマインドセットしとけば問題解決できるなって思ってしまう場合があるので、
ああ、はあはあはあ、
マインドセット依存みたいな形なんですけどもね。
なるほど。
で、それはまあ注意しましょうと、
はい、
でなおかつそのためにも、目の前の現実問題とどうやって向き合っていくかとか、どうやって解決していくかということを、うん、まあ、私が顧客とやっていることの、まあ、フレームを紹介していったというのがアカデミアでした。
なるほど。
で、最初に私がお伝えしたのがですね、ポイントとしては、問題解決はっていうときに何するかというと、これ変化を与えてゴールに導くというふうに定義しています。
マインドの変化を与えてって意味ですか？
いや、これは外側です。現実、
外側なんだ、
うん。例えば営業成績が悪いということが問題だとするとですよ、
うん、
じゃあ営業成績が悪い、良くしたい、じゃあどこに変化を与えるんですかということを見ていく。
なるほど、はいはいはい、
うん、そうすると例えばプレゼンのスキルというものにところに変化を与えた方がいいのか、それともヒアリングという技術に変化を与えた方がいいのかということを見ていかなくちゃいけない、
うんうんうん、
なので問題解決のポイントは、どこにどんな変化を与えるかということを見極めるというのがポイントになっている。
何かしてて、もう単純に、なんだろう。経理やってる人が、
はい。
簿記が分かんないからダメなんだ、うん。簿記の勉強をしなきゃいけない。みたいな、そういう変化ってことですか？
そうですね。その簿記の。
新たな知識とか。
うんうん。そこに変化を与える必要があるとするなら。
うんうん。
だからその時に、どこにという時に、ちゃんと全体から見ないと、変化を与える場所がずれてるとずっとループしたりするわけですよ。
あ、なるほどね。今の簿記の話もそうですよね。
そうです。
それ知っとったって意味ねえだろうみたいな。そう、
また営業スタッフの場合、ある方なんていうのはとにかく話し下手だからといってね、
うん、
話し下手だと、じゃあスピーチングの勉強しよう、トークスクリプトの勉強しようとかってたんですよ。
なるほどね。間違って落語を学ぼうとか、そっちはいらないんじゃないかとかね、人によっては
ね、と、うん、 ところがその人にとってどこで使えたかっていうと、実はヒアリングに使えたとするならば、うん、うまく話すって問題じゃないかもしれないじゃないですか。
ですね。ですね。
でも本人は、僕は話すのが苦手だという認識があるから、そこに対応したら問題が突破できると思ってしまうんです。
はいはいはい、ね、その結果も最強の押し売り営業のプロになっちゃうみたいな。
そうだけどヒアリングが伸びないとかね。
はいはい。で、結果めちゃくちゃ疲弊していくみたいな。そう。なるほどね。対処対応の問題設定間違えて、
うん。
現実変えちゃったパターンってことですね、今。
はい。じゃあ、その問題設定を間違えないようにするにはどうしたらいいかっていう流れというのがあって、
うん、うん。
それはまず問題特定の時には、まあ、What と Where っていうのをやっていきましょうって話してたんです。
これ、あえてすごく丁寧に当たり前の話もすごい大事にしてくださってる感じですね。
あ、そうです。で、なぜかというと、
うんうんうんうん、
これ言葉で分かってるんですが、
いや、そうそう。
分かってないん
ですよ。いや、そうだね。実際、自分の理論としてそうだよねと思いつつ、いや、はい。そう思いながら今聞いておりました。
で、その時に、これ、本当ありがちなんです。私もよくやっちゃうんですけども、例えば、じゃあ、営業の方がいて、営業スタッフの方が、うん、売上が1500万だと。だけども、まあ3年目だから2500万やってほしいなと思ってると。
はいはいはい。あ、売上ですね。
社長がね、
はい、年収かと思って結構稼いでんな。
売上が。売上ね、はい。で、その時に A さんの話、さっきの話じゃないけども、私は実は相手の話を聞けるけども、自分の会社のことをアピールするのが苦手ですって言ったとしますよね。
ああ、はあ、はあ。
その時に私たちは、うん、何が問題かなって考えるわけですよ。
うん。
そうすると、営業成績が伸びない何が問題かっていうと、うん、やっぱりアピール力が足りないのが問題だ。
そうだね。なりそう。今のだとね。はい。
でも私たちは知ってるんですよ。問題の定義は何ですかって聞くと、理想と現実の差っていうのは、まあ言葉としてはよくビジネスで聞いてるじゃないですか、
うんうんうん、
ここに立ち返れないんですよね。
ああ、すぐに潰しにかかり、
そうそう、そうすると例えば今の時代とすると、うん、問題はどこが悪いじゃなくって、うん、理想は、あるべき姿は年間売上2500万を取ると、
うん、
だけども現実は1500万だ、この差が問題だってことが、なんか言葉として出てこないんですね。
ああ、はいはいはい。もうそこの意識を飛んで、営業成績上がらないのはなぜかだけにこう、わーって入っていっちゃう。
そう。で、これって理由があって、私たちの脳みそっていうのは困ったことが起きると、なぜ起きたんだ、何が問題だったかって無意識に問題の原因を下がるって思考を持っちゃってるんですよね。メカニズム。
なるほど。ギャップを埋めたくなるっていうんですか。なぜ起きたのかを意識が向いてっちゃうってことですか。
そうそう。それは対処対応しなくちゃいけないから、動物として。
ああ、はいはい。
例えば、変な話なんですけども、家に帰ってきたらいきなり部屋に窓が割れてたと。
うん。
その時に、なんで窓割れたんだろう、石が飛んできたのかなとか、カラスが突っ込んできたのかなって考えちゃうじゃないですか。
確かに確かに。カラスが突っ込んだは考えないけど、そうですね。
うん。
うん。
ね。っていうふうな、もう仕組みを持っちゃうから、そういうふうに思うのは仕方ないんですよ、
ね。うん、そうですね。もうカラスが頭からへばりついて、ちょっと話が聞こえなくなってきましたけど。はい。なるほど、なるほど。要は、動物の本能として、うん、殴らっていうところでグラッと入ってっちゃう。
そう、それは対処対応が必要だから、命を切る、
うんうんうん、
ただビジネスはそうよりもやっぱりとしっかりと理想と現実というものを引き出す。で、これね、アカデミーでワークやっていただいたんですよ。皆さんの問題は何ですかって一言書いてもらって、
面白そう。
で、その時の理想は何ですか、現実は何ですかっていうと、うん、例えば理想が書けなかったりするんですよ。抽象度が高すぎちゃって、
はいはい、
例えば、なんか、経理がぐちゃぐちゃしてるっていう。じゃあ、ぐちゃぐちゃしてる。じゃあ、理想は、すっきりしてる。すっきりしてるの
なるほど。なるほど。わかりやすいですね、今の。
じゃあ、現実はなんだ、現実、現実ぐちゃぐちゃしてるっていうのは、とにかくぐちゃぐちゃしてるんだよ、みたいな。
曖昧なわけですね、理想。はい、もう、今の話だと現実も曖昧でしたね。
で、場合もある、うん。そうすると、問題がどこにあるかの前に、問題が何かが分かっていないっていうふうに私たちは考える
ん
です、う
ん。おー、なるほど、なるほど、なるほど。
まあ、なので、一番最初にこの当たり前なその問題というのは理想と現実の差ですよというのは言葉で分かってるんだけど、実際にステップを踏んでいない、
うん、なるほどね。だから今のだとさっきのカラスの例で言うと、うん、カラスの例は出さないですよ。
窓が出たね
経理がぐちゃぐちゃだ、なんかエクセルで まとめようみたいな。
そうそうそう、
うん、そのぐちゃぐちゃである事実をちゃんと見てないし、うん、そのぐちゃぐちゃだとするならこの現状を見た時の本来あるべきは何なのかっていうのを、
そう出てこない。
あ、
とにかくもうすっきりしたいとか、そうするとそうでしょう、じゃあなんかこう、クラウドソフト入れたらすっきりしますよみたいな。
そうやってよくわからないね広告に引っかかるわけですね僕らは。
そうするとソフトの使い方がわからないってぐちゃぐちゃしてくる。
いや、それ笑えないやつですね。
はい、
うん、確かに。
ま、なので、まあ、この、ワットの中の何が問題なのっていうのは、私たちは、見落としがちになってしまうという特性を持ってるんですよということを理解してないので、
うんうんうんうん、
頭で分かってるのにやってない。
なるほど。
っていうのが一つ目。
うん。
で、二つ目っていうのが、その、じゃあ書き出した差ですよね。1500万だ、2500万の売上取ってほしいのに2500万、あ、1000、その、下がると売上にね。
うん。
時に、なぜそれが問題になるのかってことを考えていくのが好きなんですよ。
なぜ問題になるのかを考えていくのが好き。どういう意味ですか？
つまり、その A さんだったら A さんっていう営業マンが、
うん。
売上目標に到達しないのが、それ、何の問題ってことなんです。
うんうん、
どこが悪いのみたいな感じですね。
ああ、はい、はい。どこが悪い？それは正しい問いじゃなくてですか？
正しい問いですよね。
うん、
必要。つまり、そのことがどこにどんな影響を与えているのかということを考えていく。
うんうん、
そうすると、
うん、
例えばさっきの経理がぐちゃぐちゃだっていうところがあったとしたときに、そのことが、うん、誰にとかどこにどんな影響を与えてしまってるのかってことを見ていかない限り、問題の範囲とか重要性が見えないんですね。
はいはいはい。
でその時ね、これ書いてもらってる私もそうなんですが、とにかく俺がストレスだとかね、なっちゃうんですよ。
うん、ああ、なるほど。
そうすると、俺がストレスだってなると、いやいやでもストレスだけど我慢すりゃいいじゃんとかっていうと、問題化しなかったりするんですよね。うん、
なるほどね。
でもよくよく考えてみると、うん、これは、社員さんに対してお給料が適切に払わなかったりすると、やっぱり社員さんが会社に対して不信を持ってしまったり、頑張れなくなってしまうな、うん、そこに影響を与えてるんじゃないのかなとか、
うんうん
うん、あとは、実は経理のスタッフ自体がもうぐちゃぐちゃすぎちゃって、なんで私こんなことしてるんだろうとか。
むちゃくちゃ疲弊してたり、苛立ちを持ってたり。
っていうふうに、このこと自体がどこにどんな影響を与えているかということをやっぱり言語化していかないと、うん、そうなってくると、例えばですよ、場合によってはこれ思った以上にやばいなと思ってすぐに手をつけなくちゃいけないとか、幹部を呼んで真剣に考えようっていう場合もあるし、ちょっと待ってよと、これって俺が心配してるだけじゃんみたいな。
いや、そうですね、確かに。あと売上が下がってるのがなんとなく嫌だとかね。
そうそう、
あとなんか恥ずかしいとかね、なんかいろいろ出てきそうですよね。
特にその自分のストレスだけだとするならばとかっていろいろ見えてきちゃうわけですよ、
うんうんうん、っていうことが全然一瞬問題だけ見た瞬間には見えてないですよね。
なので次はその2つ目の問いとしては、それがどこにとか誰にどんな影響を与えてるのですかということを書き出していく、
うん、なるほど。秋山先生、
うん、
今日はここで15分を迎えようとしております。
そうですね、やばいね、やばいね。
これでも実際に、はい、あと全体像で言うと、うん、どんな形になるんですか？
あ、全体像はまず What について3つの問いをしていくと、
うんうん、
その3つの問いが終わった後にこの Where ってことで、じゃあその問題がどこで起きてるかなっていうことを全体的に見ていくというプロセスに入っていく
っていうのが大事っていう中で、今日は Watt のとこだけまで、
Watt の1、2まで3つあるけど、
3つあるんですね。 そうか、なぜ問題なのっていうところまでお話ししたってことですね。何が問題なのか、なぜ問題なのかまでやったと。で、ワットの中にもう一個何があるんですか。
問題意識はどこにあったのか、自分の。その2とつながってるんですけどね。
なるほど。
問題意識は俺のことしか考えてなかったとか、
うんうんうん、
その経理のシステムがぐちゃぐちゃだけども、そこに働いてる人たちがどういう気持ちかっていう問題意識はなかったとか、
うん、
そういうところを見ていく。
なるほどね。でそれがあった上で今度は Where っていうのは、
じゃあその問題っていうのはもうどこに、結局自分の問題がどこか、この問題がどこが起きてるかが分かってないので、全体からその問題がどこで起きてるかっていうのを見ていこうということに入っていくんです。
あ、もしかするとその経営者であれば、経営者全体から見たときにその売上が下がってて、
うん、
この下がってる理由も特定できて、その問題意識は、いや実はちょっと不安だったんだってなったときに、全体から見たときにこれ問題じゃないじゃないかってなる可能性もあるみたいなことですかね。
そうです。ということは、とりあえず問題意識だけ持っといて動かないっていう手を打つかもしれないし。
なるほど。
あとは結構出てくるのが、ここまでワットをちゃんと書くと、いやこれ本当嫌な問題出てきちゃったな、ちょっとこれやんの俺、え、ちょっとしまっちゃおうみたいなことも起きるわけですよ。
あ、逆にね、問題化したくない方向の話もあると、う
ん、まあ、この3つを丁寧にやっていく、その上でじゃあ問題の場所を探していくというプロセスが入ってきますよというお話をしたのがアカデミーでした。
なるほど。これ、大変、リスナーの方には申し訳ない部分もあるような気がして、この先気になるやんっていうダイジェストでしたが、いや、ただ、ぜひね、そういうつもりだったわけではないんですけども、
はい、
インナーダイビング、
うん、
アカデミアの方は3ヶ月間ですか、
はい、
アーカイブは常に見れるようになっていて、1ヶ月目は、無料で見れるので、本当に気になる方は、無料大会ありなのかなという前提も含め
あ、そうですね。これ本当聞きたいって方は、まあ、インナーダイビングちょっと入ってみて、アカデミアのアーカイブ、
はい、
OK です。興味持っていただけたら、
ね、はい、いや、いいかもしれませんね。いや、でも今日のお話は、なんだろう、日常にそのまま本当に振り返る上で、見落としてることだらけの指摘があったので、大変勉強になりましたね。いや、濃いですね。これを90分。
はい。みんなで頑張ってます。
ということですね。
問題が分かってなかったっていう。
いや、そこからでしょうね。いや、どうやったら解決するんだろうとか、なんかいいスキル手に入んないかなと思ったら、
はい、
そもそも問題分かってねえじゃねえかってことに気づくと。
で、その問題が分かったときに、何をすればいいかが分かるってくるんですよね、初めて。
確かにね、問題が特定できた時点でね、もう大体解決したようなものだというような話でなんですかね。うん、
はい。
まあ、ということで。今日のところ終わりたいと思います。今日の話を受けて、ちょっともうちょっとここ深掘りとか、あそこをちゃんと話してくれとかありましたら、うん、ぜひ遠慮なくいただきましたら、質問として取り上げたいなと思っておりますので、お待ちしております。終わりましょう。
はい、ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組では、秋山城賢治への質問を受け付けております。ウェブ検索で、秋山城と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。また、オフィシャルウェブサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。